人の血を彼らの生贄に混ぜたことをイエスに告げた。イエスはお答えになった。そのガリラヤ人たちがそのような災難にあったのは、他のどのガリラヤ人よりも罪深いものだったからだと思うのか。決してそうではない。言っておくが、あなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びる。またシュラムの塔が倒れて死んだあの18人は、エルサレムに住んでいた他のどの人々よりも罪深いものだったと思うのか。決してそうではない。言っておくが、あなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びる。そしてイエスは次の例えを話された。ある人がブドウ園にイチジクの木を植えておき、実を探しに来たが見つからなかった。そこで園庭に行った。もう3年もの間このイチジクの木に実を探しに来ているのに見つけた試しがない。だから切り倒せ。なぜ土地を塞がせておくのか。園庭は答えた。ご主人様、今年もこのままにしておいてください。木の周りを掘って肥やしをやってみます。そうすれば来年は実がなるかもしれません。もしそれでもダメなら切り倒してください。安息日にイエスはある街道で教えておられた。そこに18年間も病の霊に取り憑かれている女がいた。腰が曲がったままどうしても伸ばすことができなかった。イエスはその女を見て呼び寄せ、婦人よ、病気は治ったと言ってその上に手を置かれた。女は立ちどころに腰がまっすぐになり神を賛美した。ところが街道長はイエスが安息日に病人を癒されたことに腹を立て群衆に言った。働くべき日は6日ある。その間に来て治してもらうがよい。安息日はいけない。しかし主は彼に答えて言われた。偽善者たちよ、あなたたちは誰でも安息日には牛やロバを貝場置から解いて水を飲ませろに引いていくではないか。この女はアブラハムの娘なのに18年もの間サタンに縛られていたのだ。安息日であってもその束縛から解いてやるべきではなかったのか。こう言われると反対者は皆恥じいたが、群衆はこぞってイエスがなさった数々の素晴らしい行いを見て喜んだ。そこでイエスは言われた。神の国は何に似ているか、何に例えようか。それはからし菜に似ている。人がこれを取って庭にまくと成長して木になり、その枝には空の鳥が巣を作る。また言われた。神の国を何に例えようか。パン種に似ている。女がこれを取って三砂糖の粉に混ぜるとやがて全体が膨れる。イエスは町や村を巡って教えながらエルサレムへ向かって進んでおられた。すると、主よ、救われる者は少ないのでしょうか、という人がいた。イエスは一同に言われた。狭い戸口から入るように努めなさい。言っておくが、入ろうとしても入れない人が多いのだ。家の主人が立ち上がって戸を閉めてしまってからでは、あなた方が外に立って戸を叩き、ご主人様、開けてください、と言っても、お前たちがどこの者か知らない、という答えが返ってくるだけである。その時あなた方はご一緒に食べたり飲んだりしましたし、また私たちの広場で応酬を受けたのですと言い出すだろう。しかし主人は、お前たちがどこの者か知らない、不義を行う者どもみんな私から立ち去れと言うだろう。あなた方はアブラハム、イサク、ヤコブやすべての預言者たちが神の国に入っているのに、自分は外に投げ出されることになり、そこで泣きわめいて歯ぎしりしたりする。そして人々は東から西からまた南から北から来て神の国で宴会の席に着く。そこでは後の人で先になるものがあり、先の人で後になるものもある。ちょうどその時ファリサイ派の人々が何人か近寄ってきてイエスに言った。ここを立ち去ってください。ヘロデがあなたを殺そうとしています。イエスは言われた。行ってあの狐に今日も明日も悪霊を追い出し、病気を癒し、3日目に全てを終えると私が言ったと伝えなさい。だが私は今日も明日もその次の日も自分の道を進まねばならない。 預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないからだ。エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に使わされた人々を石で打ち殺す者よ。面取りが雛を羽の下に集めるように、私はお前の子らを何度集めようとしたことか。だがお前たちは応じようとしなかった。見よ、お前たちの家は見捨てられる。言っておくが、お前たちは主の名によって来られる方に祝福があるようにという時が来るまで、決して私を見ることがない。安息日のことだった。イエスは食事のため